街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターは調布のお店の宣伝マン、くにちゃんこと深澤邦久さんです。外ね、傘閉じてる方多くなってきたんですが、いかがでしょうか。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
そうですね、私今日会社ね、調布 FM には12時ぐらいにちょっと着いた時はすごい外はですね、雨とか風も強かったんですけども、はい、その後12時40分ぐらいに移動した時はかなりもう小雨小康状態になってましたね。
はい、今ねだいぶ空も明るくなってきて、この田作り3階から通りを見ますとほぼ傘さしてる人いない状態になってます。
あ、そうなんですね。でもまたどうなんでしょうかね、明日も雨とか言ってましたけども、まあ、今日はこの後おそらく天気は回復に向かっていくような感じになっていくとは思いますけどね。
はい、さて歩いてというお話でしたが、今日はどちらですか。
はい、今日はですね、私トリエ京王調布さんにお邪魔をしております。
はい、
あの本当に今日ね、今これからね天気が晴れてくるということですけども、うん、本当にこう雨も関係なくですね楽しめるという場所に今日は来ております。はい、ちょうどトリエ京王調布営館3階、ちょうどあの府中側からのエスカレーターから来るとこう1回上がった後新宿寄りにちょっと歩いていただいて、また新宿側のエスカレーターが上がってくるとですね、そのまま府中方面に向かっていくとちょうどその3階の真ん中ぐらいですね、その府中側から来ると左手側、そして新宿側から来ると右手側にあります。今日は京王 e スポーツラボ調布さんにお邪魔をしております。あの本当にあのたくさんのパソコンが置かれておりまして、うん、まあ、左手側にはですね、あのデスクトップ、そして右手側にはノートパソコン、そして、うん、そのお店の外にはグッズも普通に展開されているというところで、本当に10月にオープンしたということで、本当に1ヶ月経ってどんな状況なのかなということもお聞きしていきたいと思います。
はい、
今日はですね、京王電鉄株式会社経営統括本部デジタル戦略推進部企画担当課長の田中さんと共に進めてまいりたいと思います。田中さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、こちらの京王 e スポーツラボ調布さんなんですけども、もともとはこう笹塚で、ね、こう企画等をされてたということなんですけども、なぜ今回この調布でこういうオープンをしようと思われたんですか。
はい、昨年度、今年のですね、2月3月に笹塚の方で e スポーツの体験施設や大会の方をですね、実験的に京王電鉄初めて行ったんですけれども、非常に多くのお客様にお越しいただいて好評いただいたんですが、じゃあ次の展開どうしようかというところで考えたときに、やはり我々京王電鉄のですね、多摩エリアでの重要な駅であるですね、調布駅、ここはやっぱり拠点にしないわけにはいかないだろうというふうに考えました。で、今お越しいただいているアトリエ京王調布のですね、施設、多くのお客様にお越しいただいているんですけれども、その中でですね、e スポーツの拠点というところで作って取り組みを進めたいというところでですね、この10月7日にオープンをさせていただいたというような形になっております。
やはりこの調布という場所が京王電鉄さんにとっても重要な場所だということなんですね。
大切な、はい、駅となっておりますので、やっぱり新しいことをするのであれば、この調布という拠点は絶対外せないよねという話で、やらせていただいているところです。
ではその京王電鉄さんがこのプロデュースするこの e スポーツラボなんですけども、まあ、e スポーツだったりとかスクール施設何かもあるということなんですが、何かこう京王電鉄さんがやるからにはここが強みだみたいなところありますか。
はい、やっぱり我々京王電鉄というのはですね、この沿線に根ざしてビジネスさせていただいている会社でございますので、はい、多くのですね、お客様に、まあ、京王といえばパッと会社のイメージが湧いてくださる、そういった会社だと思っています。プログラミング教室もそうですし、 e スポーツの取り組みをしている会社も、まあ、たくさんあるんですけれども、この、まあ、他社と比較してですね、圧倒的に京王がやっているから安心と、 e スポーツという分野もやっぱりなかなか親しみのない方にとっては難しいエリアだと思うんですけれども、経営をやってるんだったらちょっと施設行ってみようか、そういった形で思ってくださるというのは非常に強みだなと思ってますし、あとプログラミングスクールの中ではですね、例えばそのトリエ京王調布の建物を再現した世界の中でプログラミングやってみようとかですね、そういった形で京王ならではというコンテンツも用意しながらですね、いろいろな方のお越しをお待ちしているというような感じになってます。
ちょうど10月に先ほども話しました7日にオープンされて、まあ、1ヶ月半ぐらい経つんですけども、お客様の反応とかはいかがですか。
はい、 あのおかげさまですね、多くのお客様にお立ち寄りいただいてます。あの例えばですね、あの10月の末にはハロウィンのイベントということでですね、あの小学生のお子さんを対象として、マインクラフトという、まあ、ゲームの世界で、はい、あのかぼちゃを探してみようというイベントをやりました。はい、あのであのパソコンで触るのは初めてのお子さんがほとんどだったんですけれども、はい、あっという間に操作あの覚えてですね、あの1人の子だともう 4,50 個ぐらいあの7分間で探すみたいな、本当にあっという間に探しちゃうみたいな形
で、ね、そんなにいっぱいあったんですね、はい、かぼちゃが。
そうなんです。あのそういった形であの楽しんでいただいて、まああのその、ハロウィンの週末2日間で75人の、うん、あのお子様にあの楽しんでいただいたりとか、まあ、そういったこともやりました。あのこういったプログラミングスクールですね、あの毎週末あの実施しておりますので、あの今もあの多くの、 あの方にあの体験していただいているんですけれども、ぜひあの一度あの体験に来ていただければなというふうに考えております。
あと先ほどそのマインクラフトプログラミングの話をされましたけども、キッズタイピングとか英単語スクールというのも開催されているんですよね。
はい、あのそうですね、あのどうしても我々 の、 あのコンテンツというのはパソコンを使わないといけません、はい、ですがあのやはりその、今の特に小さいお子さんって、うん、あの親御さんもスマートフォンであったりタブレットだったりを使っているの で、 で、ね、キーボードを使う機械というのがあまりないので、うん、あのキーボードの操作に慣れていただくというのがまずスタートになります。あのそうするとじゃあただ単にキーボードの操作を覚えようだと覚えられないので、うん、あの英語の童謡とかをですね、一緒に先生と歌いながらアルファベットを覚えて ABC というのを覚えて、うん、じゃあ A はここだよねというのでキーを打っていただく、それで一つずつ覚えていくというようなですね、あの未就学児から小学校低学年ぐらいまでのお子さんを対象とする、うん、そういったスクールもあの開催しております。
あの先ほどのお話を田中さんのお話を聞いていると結構こう、ま、小さいお子様向けという形にも聞こえてくるんですけども、例えばこうシニアの世代の方とかも楽しめるんですよね。
はい、あのそうですね、あのどうしてもゲームというとあの、まあ、若い人たちのものだよねっていうイメージはあるとは思うんですけれども、最近はあのそのゲームを使って脳を活性化させようとか、うん、そういったあの取り組みなども始まってます。あの我々 の、 あの私どものですね、あのスクールの方ではまだあの提供できてないんですけれども、あのそういったあのシニアの方たちも楽しみながらですね、あの脳トレじゃないんですけど脳を活性化させとか体 の、 あの動かしてみたりとか、そういったところのコンテンツもやっていきたいなと思ってますし、あの初めての方でもあのスタッフがですね、あのご説明させていただきますので、もしご興味ある方はぜひあの足を運んでいただければと思います。
あの先ほどこの私もですねデスクトップのところにあるソファにチェアに座らせていただいたんですけども、非常に座り心地が良くて離れるのがちょっと嫌になってくる感じなんですけども、
ゲーミングチェアねすごい座り心地いいですよね、
は
い、
そうですよね。なんでそういったところもですね、それ周辺のところでもあのしっかりそういったものが備えられてますんで、本当にあの長時間でもいられるようなそういう空間作りもされてますね。
はい、そうですね、あのどうしてもやっぱりあのもともとゲームをするのに長時間プレイをするためにはいい椅子がないとというところで、まあ、良い椅子もあの用意させていただきました。であともしあの、まあ、ゲームをしなくてもですね、あのコワーキングスペースとしても活用できますので、はい、あの例えばあのトイレの中 の、 です、ね、あの喫茶店であのコーヒーテイクアウトして、あの蓋付きの飲み物であれば持ち込み可能ですので、あのちょっとコーヒー飲みながらですね仕事をするみたいなところもですね、あの普段と気分を変えてやっていただける場所にしておりますので、そういった用途でもお使いいただけます。
そういった時間隠しみたいな形もできるんですね。
はい、そうですね、あの席の方はですね、あの基本的に一般の方1時間500円という形であの料金設定させていただいておりますので、あの時間あの、まあ、必要な時間あのお使いいただけるような形にしております。
でこの後今後のですね、あの先ほどハロウィンのイベントもされていたということなんですけども、今後の何か展開やイベントとかあれば教えてください。
はい、あのこちらの店舗の方でもですね、あの e スポーツに対して親しんでいただけるような体験イベントをやっていきたいと思っております。あのプログラミングスクールの無料体験会もやっております。であとこの施設だけではなくてですね、まあ、調布のエリアでですね e スポーツをあの広く親しんでいただこうということで、あの例えばあの8月にはですね FC 東京さんの慶応電鉄デーの中でもですね e スポーツの体験会などもしましたし、あのそういったあのイベントを調布市内でもやっていきたいと思いますので、あのぜひもしお見かけあのいただいた場合にはですね、あの体験 の、 あのをしていただけるとありがたいなと思います。
今あと学生さんにもですね、ちょっと優しいサービスがあるんですよね。
はい、そうですね、ゲーミング、コワーキングスペースの利用なんですけれども、学生の方はですね、学生証を見せていただければ1時間最初は1時間無料という形のキャンペーンを今やらせていただいております。また旧ツイッター X の方でもですね、ポストいただけるとさらに1時間無料という形にしておりますので、特に学生さんはですね、ぜひお使いいただければなと思っております。
今店頭にあるグッズもこれからまだ充実させていくということでしたけれども。
はい、そうですね、店頭をお越しいただくとですね、マインクラフトとかエーペックスレジェンズといったゲームのコンテンツのグッズが置かれています。今もですね、小学生のお子さんが取りかかったマイクラだとか言ってですね、お買い求めいただくこともあるんですけれども、そういった小学生の方にも人気のグッズの他にもですね、プロの e スポーツチームのですね、グッズであるとかそういったものもどんどん拡充していきたいと思いますので、トイエ閑散会お立ち寄りの際はですね、ぜひ見ていただければなと思っています。
ご利用いただく、もし初めて、ね、ご利用いただくのであれば、やはり週末よりも平日ちょうどこの昼間の時間帯が一番利用しやすいですかね。
そうですね、週末ですとやはりお客様多くいらっしゃっていることも多いので、平日は比較的空いておりますので、そういった時間帯に狙っていただけると大変ありがたいです。
ということでですね、今日はトリエ慶応調布映画館3階にあります慶応電鉄さんがプロデュースします慶応 e スポーツラボ調布さんから中継でお伝えをしております。周りがアパレルのお店が多いので、ちょっとこう異質な感じもするんですけども、ぜひですね、皆さん能力何にも皆さん楽しめますので来ていただきたいなというふうに思います。そしてですね、私これ京王線沿線に住んでるんですけども、ちょっと今日出るときにですね、最寄りの駅にポスターの方も京王電鉄さんの e スポーツのポスターも貼ってありましたんで、なんかこの京王電鉄さんも非常にこの e スポーツに力を入れてるんだなと、そんなポスターにも、載っております。田中さんと共に進めてまいりましたけども、
はい、そうですね、今各駅の方にですね、慶応未来対談ということで110周年記念ということでですね、ポスター貼っておりまして、慶応が取り組む新たな事業ということで一つ e スポーツも取り上げてさせていただいております。ぜひですね、ポスターを見かけいただいたらですね、サイトの方もありますので、そちらもご覧いただければと思っております。
ということで、そちらのですね、ポスターの方もですね、各沿線に貼られてますので、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。営業時間はですね、10時から午後の9時です。休館日はですね、トリエ慶応調布さんの営業日に準じますので、そちらの方をチェックしてください。今日はですね、慶応電鉄さんのプロデュースにあります、慶応 e スポーツラボ調布さんから中継でお伝えをいたしました。ぜひ、皆さん、たくさんのお客様に足を運んでいただきたいと思います。以上です。
国ちゃん、そして田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
調布駅直結のトリエ慶応調布栄冠3階にある慶応 e スポーツラボ調布から伝えてくれました。学生の方にはね、お得なサービスもあるということです。ぜひどの世代の方も楽しめると思いますので、足を運びください。